本日の聖書箇所は、第一列王記20章の35節から43節、第一列王記20章の、35節から43節になっております。旧約聖書の640ページになっております。でこちらの方を拝読いたします。預言者の仲間の一人が主の言葉に従って自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。そこで彼はその人に言った。あなたは死の御声に聞き従わなかったので、あなたが私のところから出ていくと、すぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから立ち去ると、獅子がその人を見つけて殺した。彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って、道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして、誰だかわからないようにしていた。王が通りかかったとき、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきて、こう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃がしてもしたら、この者の命の代わりにお前の命を取るか、また銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべがあれやこれやしているうちに、その人はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王は彼に言った。お前はその通りに裁かれる。お前自身が決めた通りに。彼は急いで目から包帯を取った。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることに気づいた。彼は王に言った。主はこう言われる。私が清潔しようとしたものをあなたが逃がしたので、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の宮殿に戻っていき、サマリアに着いた。アメン。はい、それでは、イスラエル歴史265、アハブの不機嫌というタイトルで、イレ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。前回はですね、アハブが清潔しなければいけなかったベンハダドをですね、生かして、しかも同盟関係を結んで、そのまま返してしまうという出来事がありました。それに対しての神様の応答があるのが今日の箇所です。早速解説に入りたいと思います。預言者仲間の出来事、35節見ますと、預言者仲間の一人が主の言葉に従って自分の仲間に私を撃ってくれと言った。はい、この預言者はですね、前回北イスラエルの勝利を預言した人物とは、違う預言者だと仲介書に書いてました。別人です。でこの彼はですね、主の命令によって自分を傷つけるように仲間の預言者に頼みました。なぜかといったら、38節で分かるように彼はですね、負傷兵の姿でアハブに預言しないといけないんですよ。それで負傷したふりではなくて、実際に負傷、怪我を負わなければいけなかったということです。ね、負傷のふりをするとね、説得力ないんでしょうね。で、私を撃ってくれっていうのは、リビングバイブルでですね、お前の剣で私を切ってくれって訳してます。ですから、ちょこっとこう切るぐらいじゃなくて、結構な重傷を負わせてくれという意味です。当然ですね、仲間ですから、そんなことは心情的につらいですから、この人は、お願いを断りました。しかしこれは主の命令を拒んだということになりますので、この預言者は、ライオンに食われてしまいました。これはベテルでも、ライオンに食われた預言者がいました。それと同じことが起こっています。で、37節、彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。はい、もう一人の預言者に、また主の命令だから、ね、傷を負わせてくれと頼んだら、彼は、はい、素直に引き受けて、心を鬼にして、彼に傷を負わせました。はい、2番いきますね。アハブへの裁きの宣告。はい、実際に 傷を負いましたので負傷兵の姿になってアハブを待ち伏せしてですね、アハブがやってくると彼の前に出ました。で、この預言者はですね、例え話を使ってます。これは昔ナタンという預言者がダビデの姦淫の罪を告発するのと同じ方法ですね。私は上官から一人の捕虜を見張るように命令されたんだと。でもし捕虜を取り逃がしたら死刑か罰金1万タラントと言われました。しかし不注意で捕虜を逃がしてしまいましたが、どうでしょうか王様みたいな感じで。そしたらですね、アハブが答えます。40節の括弧、お前はその通りに裁かれる、お前自身が決めた通りにって。はい、つまりアハブが負傷したこの預言者を裁きましたね。その裁きをそのままアハブ自身に適用させます。42節、彼は王に言った。主はこう言われる、私が清潔しようとしたものをあなたが逃がしたので、あなたは命のは彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。はい、ベンハダドはですね、処刑しなければいけなかったんですけども、アハブは彼を生かして逃がしてしまいました。返してしまいました。ですからベンハダドに代わってアハブをあなたが死ぬことになりますって厳しい裁きを言ってます。それで最後の43節、イスラエルの王は不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に戻っていきサマリアに着いた。はい、まあ、不機嫌になったということはアハブは悔い改めることがなく、まあ、今風に言えば逆ギレしたということですね。はい、まあ、以上で解説終わります。2番ですね、言われた通りにということで、今回の預言者はですね、今話したように負傷兵の姿で預言しなければなりませんでした。なぜならやっぱり神様の言葉を真実に伝えるためにはですね、怪我をしたふりではダメなんですね。説得力がない。だからお前の剣で切ってくれって、もう結構重傷をね、負わしてくれって頼んだんですよ。ですからやっぱりそんなことできませんって最初の同僚は断りました。いくら予言するからといってですね、友人を切るっていうのは、まあ、皆さんもお願いされたらためらうと思いますね。だから断りました。でも彼はライオンに食われてしまったんです。2人目の同僚は心を鬼にして彼を切りました。2人目の人が神様の御心にかなっていたということになります。このことはですね、何を教えているかといったら、神の言葉に人間の情を挟んではいけないという、まあ、教訓ですね。この前ですね、沖縄のローカルのテレビ番組がこうやってたんですけども、まあ、要するに県外で活躍している人をなんか呼んでですね、話をするみたいな番組だったんですけども、たまたま見たときにですね、沖縄出身の中国語の通訳者が出ていました。皆さんも見ましたかね。見た人もいるかもしれません。要するに日本の政治家が中国の政治家と外交のこのあれをしたときに通訳をやっている人です。大変優秀な人なんですけども、で習近平相手の通訳もやったことがあるって写真を見せて証拠を見せてました。はい、だから日本の政治家と中国の政治家の交渉をですね、通訳する重要な仕事をやってるわけです。うちなんちゅうかね。でこの司会者がですね、こういう質問してました。もし日本の政治家の代表がですね、交渉相手の中国人を怒らせる内容を話したときには、あなたはどう通訳しますかって言ってた、聞いたんです。あ、これ通訳したら怒るな、激怒するなって思ったときどうしますか。そしたらこの人をためらうことなく、はい、そのまま通訳します。どんな状況でも私は その人の感情とかニュアンスとか全部正確に訳するように努めていますと言って言いました。そして最後にこう言ってた、たとえこの言葉を正しく通訳したということで戦争になるかもしれないと思ってもそのまま私は通訳しないといけないんだって言ってました。で結果その通り戦争になったとしても私の責任は問われませんって言ってました。責任が問われるのは正しく通訳しなかった時なんだと言ってました。このことはですね、クリスチャンにもとても教訓になると思いますね。ローマの6章23節にこうあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私の主キリストにある永遠の命です。ここにはですね、2つのメッセージがありますよ。何ですか？一つは、生まれながらの人間は罪人で、このままでは滅びるんだと。地獄に行くんだと。これが一つのメッセージ。二つ目は、しかしイエス・キリストの福音を受け入れると永遠の命をいただくことができます。この二つの要素がこの6章23節には含まれてるんですよね。だから私たちは二つのこの要素を確実に伝えるということが務めだと思いますね。だからイエス様を信じると永遠の命を受けますよ。でも信じない者は罪に定めて滅びますと、はい、皆さんこの2つのうち言いにくいのはどっちですか？信じると救われる天国に行く、信じないと滅びる地獄に行く、どっち言いにくいですか？ね、地獄ってね、なんかためらいますよね。言いにくいですよね。でアメリカでもですね、これが結構問題になってて、あるロブ・ベルっていうね、まあ、40代のまだ若い牧師がいるんですけども、ラブ・ウィンズっていうこの「愛は勝つ」っていう、まあ、そういうなんか歌があったような気がしますけど、こういう本を出してベストセラーになって非常に、若いクリスチャンの支持を得てるそうです、この人の。でこの人の立場はですね、イマージェントチャーチっていうムーブメントがあって、要するに、まあ、なんて言うんだろう、新しい福音というか、そういう感じで広がっています。で彼は、まあ、英語で日本語に翻訳されてない本なので、読んでないから、読んだ人が解説してのを読んで、今言うんですけども、彼はこう言ってるんです。イエス様が語ったのは、愛なんだと。本質的に地獄の人が言ってですね、人を恐怖に陥れるような福音提示はイエス様の愛にふさわしくないって言ってるんですね。もう滅びとか裁きとか地獄とかね、そういうネガティブな内容は言う必要ないんだと。なんで人を気分を悪くしてね、つまずかせる必要があるんだっていうことですね。でもしそういうニュアンスのことを言わないといけない場合はオブラートに包んで曖昧というか、そういうふうに彼らは使うようにしているそうです。だから異端ではないんですね。私たちと立場が違うわけじゃないんです。だから信じなくてもいいとは言ってないんです。地獄がないとも言わないんです。イエス様だけが救い主ということもイエス様だけが救いではないとも言わない。神様が罪に怒っているとも言わないし、悔い改めに必要がないとも言わない。そういうことは何も言わないんです。しかし逆に地獄がありますよとも言わないんです。信じないと滅びなんだとも言わないし、イエス様だけが救い主なんです、唯一の道なんですとも言わない。悔い改めなさいとか裁かれますよとも言わない。まあ何か言ってか曖昧ということです曖昧にオブラートに包んで耳障りのいいことを語るということですね。これがまあ 広がってるそうです。でもね、こういうことを広、こういうムーブメントが起こると人々に警告を与えることができないんではないでしょうか。先ほどの通訳者の言葉を当てはめると、この人たちは神様の言葉を正確に伝えていないんではないでしょうか。神のメッセンジャーとして片手落ちというか、神は愛だとか信じたら救われるとかそういうのは言ってるけど、そのネガティブな部分、信じないと滅びるとかネガティブな部分は言わないということですね。だからイマージェントチャーチの人々の教会に行ったらですね、あ、自分は悔い改めないといけないんだなって、滅びに向かってるんだなっていう、そういう恐れがないんですよ。だからまあね、そのままの自分でいいんだと、ね、別にイエス様以外のものを拝んでもいいし何してもいいんだと思ってしまいます。ヤコブ3章1節に、私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。一人の牧師が、まあ、教師がですね、自分の感情とかそういう感覚でですね、聖書の教えを歪めてしまうならば、曖昧に教えるならば、これはキリストの体である教会に大きな被害をもたらすと思います。そして警告できないので、多くの魂が滅びに向かって迷って、そこに向かっていくのに何の私たち警告も発していくことがないということになります。だから教師はとても厳しい裁きがあると言ってます。皆さんも、まあ、教師ではないかもしれませんが、皆さんもそういう責任があると思いますよ。私はいつもですね、警挙が迫っていると確信してますので、緊急性があると思いますので絶えずね、そういう話をしますけども、やっぱりクリスチャンにとってこの主が迎えてくださるということが希望であり、私たち確信です。ですから私は会うたびに口をついて警挙の話が出てきます。皆さんもね、警挙ばっかり言ってる牧師だなと思ってるかもしれません。だから挨拶もマラナタです。ですけどね、まあ、一部の牧師たちと話をしても警挙という話題が一切出てこないんですよ。でね、先生、週末とか警挙とか興味ないんですかって言ったら、興味ないわけじゃない、でもって言って特に言わない。皆さん、心に確信があるもの、信じているものが口をついて出るんですよ。そういうことを教えないということは、口にしないということは、警挙がないって言ってるのと一緒なんですよ、ね。私たちの学びの中心が何か、関心が何かで大切にしているものが分かるんです。だから、ある、まあ、内地の姉妹がいたんですけど、沖縄にちょっと遊びに来た時に警挙の話したらね、警挙って何ですかって言われたんですよ。え、あんたはクリスチャンになって25、26年経ってるんだよね、警挙も知らないのって、初めて聞きました。説明したらね、え、こんなの聖書のどこにあるんですかって言ったら、あるんですねって言ったから、教会で牧師も一回もこういうメッセージしたことない言うんですね。だから私たちは本当に大切と思うものは口をついて出てきますし、そうでないものはあまり話題にも上がりません。もうこの世はですね、煮詰まっていますから、本当に差し迫った大患難時代に備えるべきだと私は思っています。なぜなら聖書が明確にこの世は終わりがあると教えているからです。 今私たちが置かれている状況はね、ロトの家族と一緒ですよ、ね、だからこの世のことに心を向けて、ね、没頭している場合じゃないということですね。私はそういうことに警告を発しますし、必ず主が来られるんだ、それが近いんだと、一心不乱にそこに向かって走りましょうっていうね、メッセージをまあするわけですよ。ですからこの正しくですね、聖書を明確に通訳官のように語る必要があります。皆さんもぼやけた言い方をしないで明確に語っていただきたいと思います。アーメン。で3番目、アハブの不機嫌。43節、イスラエルの王は不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に戻っていきサマリアに着いた。はい、アハブ王の特徴づけるキーワードはですね、不機嫌です。21章に入っても不機嫌になります。彼は絶えず不機嫌になります。で彼はですね、要するに神の叱責を受けた時にですね、素直に自分の非を認めて悔い改めなかったんですよね。逆に不機嫌になって自分の殻に閉じこもってしまいました。自分の非を認めて、私は罪を犯しましたって素直に悔い改めた、このダビデって言いましたね。ダビデとは対照的です。なぜ不機嫌だったかって言ったら、きっとですね、アハブはベンハダドを生かしたことが良いことをしたと思ったんですよ。なんで親切にしたらいけないんだと、ね、自分は正しいことをやったのになんでそれを叱られないといけないんだと思っていたかもしれません。しかし神様は清潔するように命じたんです。それをアハブは逃しました、逃がしました。つまりアハブの行動は御心に反したものでした。昔サウルがですね、アマレク人と戦っている時に清潔しなさいって言ったのに、高価なものは残していったのと似てますね。だから神様の御心に反したことをやってる。それなのにアハブは憤慨しました。私は敵をに優しくしたんだと、寛容を示したんだ、何が悪いんだと、納得はいかないわけです。どんなにアハブが正しさを主張しても、彼が不機嫌になったというこのことが彼の間違いを証明しているんです。これはカインも同じでしたね。創世記4章5節から7節でますね。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せている。カインもですね、悪いことをしたわけじゃないですよ。礼拝を捧げたんですよ。しかも自分が一生懸命汗水垂らして働いた収穫のものをね、捧げたんですよ。彼も私は正しいことをしたんだと、神を礼拝したんだと思ったかもしれません。しかし神様はノーいりませんって拒否しました。それでカインもアハブと同じように不機嫌になって、まあ、怒り狂ったんですね。最終的には怒りを収めることができずに弟アベルを憎んで殺してしまいました。だからね、どんなに自分は正しい、間違っていないって思ってもね、不機嫌になるんだったらその人が正しくないということの証明なんですよ。不機嫌になるということは何か心にやっぱり欺瞞があります。私も自分で分かります。なんで今自分不機嫌になっているのかって掘り起こしたらね、まあ、心に嘘があるということが分かるんですね。確かにアハブはベンハダの優しくした、でもこれ愛からやったんじゃないんですよ。不純な動機なんですよ。彼はいつもアハブにとっては自分、このことは自分に得か損か、 常に計算されて行動する人です、この人は。ですから神様よりも自分の思いを優先にする人でした。で、それが偶像礼拝の本質です。そして偶像礼拝をやる人は、その代償は死であり、彼だけではなくて北イスラエル全体がこのバール礼拝で裁かれることに結果になったんですね。アーブのもとに預言者を神様が送りましたけれども、これは別に裁くためではないんです。滅びてほしくないから、悔い改めてほしいから、わざわざ負傷を負わせた預言者を送ったわけですよ。しかしアハブは悔い改めません。なんで俺がこんな目に遭わないといけないんだっていうね、そういう態度で、不機嫌という態度で神様に抗議しました。で、この不機嫌という言葉はヘブル語でサルベザーエフっていう言葉だそうです。これはもともと固くなっていう意味です。反逆という意味です。ですから不機嫌というのは自己中心的な態度を表す表現なんですね。でもね、そうは言ってもね、ムカッとくる、腹が立つっていうのは人間の生理的現象ですからね、それ反応自体はね仕方ないと思いますよ。皆さんもこう車運転して割り込まれたら、カーッてめえとか言うからね、そうやって衝動的にカッってなるのは仕方ない。生理的な反応なんだからね。罪人の生理的な反応です。はい。そのこと自体は仕方ない。しかし、そこで自分が不機嫌になることを許して、そのままその状態を保っていると、悪魔がその人の心に足場を作って、そして悪魔が働く機会を与えることになります。カインもですね、自分の怒りを収めることができなくて、最後はね、弟を殺しましたね。ですから、私たちは何か自分が苛立ってるなと、不機嫌になってるなって気づいたら、皆さんはどうしますか。悪いのはあいつなんだからしょうがないだろうかとかってなりますか。でもさっき言ったように、人の怒りは神の義を実現できないんですよ。正しくないんですよ、この時点で。だから不機嫌になっているならばどうすればいいんですか。気持ちを切り替える必要がありますね。気持ちを切り替える方法はどうすればいいんですか。やっぱり主を賛美することが一番だと思いますね。さっきも言ったように、カッってなってしまうのはしょうがない。だけどこの感情を そのまま保つんじゃなくて、コントロールしていくのはその人の責任です。最後にローマの12章に一緒に読んでみましょうか。この世とて3、はい、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。はい、翻訳が新しくなって分かりやすくなっています。皆さんは自分で自分を変えることできないでしょ。できます？自分で自分を変えることはできないですよ。これ神様の仕事なんですよ。私たちのやるべきことは思いや態度を変えることです。今正しくない態度だったら、正しくない心の状態なら、切り替えるのは私たちの責任です、ね、だからムカムカってくるけど、主を賛美します、引きずりながらね、私は主を賛美します、なんならもうギター持ってきてもう3曲4曲賛美しますってやっていくと、そうすると、あ、この人は自分の態度を変えようとしてるなって、それで神様がその人の心を変えてくださるんです。だから変えていただきなさいって受動体じゃないですか。そういうことでいきます。私たちがこの悪い性質にとどまることを、自分でそれを許さないで、それを切り替えて賛美していくなら、神様が皆さんの心を変えていきます。不 不機嫌から解放されていくようになっていきます。ですからね、皆さん、いつでも感情に流されないで賛美すると意思を持って決めて賛美していただきたいと思います。アーメン。はい、それではお祈りして